それでは始めたいと思います。シスターが亡くなって、初めのお祈りはシスターのためにみんなで主の祈りを唱えて始めましょう。父と子と聖霊の御名によって、天におられる私たちの父よ、と子と聖霊の御名によって、黙想会を行うことができて本当に良かったと思います。体調が優れずに参加できない人もいるかもしれません。あるいは普段から教会に通えないために来てない人もいると思います。義務は免除したいと思います。次の日曜日のこともそうですが、今新型ウイルスの問題がありますので、あまり、参加できなかったことを気に病まないようにしてください。ひげが伸びてね、いいことが一つだけありました。道の駅の近くに三叉路があるじゃないですか。こう突き当たって右に行くか左に行くかっていう道がありますよね。で、長崎に行くつもりでカローラに乗って、で帽子をかぶって、で日差しがきつかったのでサングラスをかけてたんですよ。こんな感じで、その右折ですから反対の道路にこう入るね。その時は左からやってくる直進車にはもう十分注意しないといけないですよね。で、私は右に曲がる。で、同時に左に曲がる清掃車がいたんです。で、清掃車はこう右だけ見てスッと行った。で、その時に、あ、行けるのかなと思って私右に曲がったら、清掃車の陰から軽自動車がやってきた。うわっと思って止まったんですが、まあ、向こうも止まってくれて、でこの格好でですね、大体この格好でちょっと薄笑いしながらすいませんとしたわけです。そしたら相手がですね、もう恐怖に怯えて申し訳ないです、ごめんなさい、もう二度としませんっていうような顔をしながらそーっと私の前を通っていきました。右折で邪魔をしたので私が完全に悪いんですけど、向こうがですね、煽り運転の事故で厳罰化になった、元になった事件があったじゃないですか。お父さんと勘違いお父さんみたいに見えたんでしょうね。許してくださいっていう感じで、行きました。時だけ一回役に立ちました。もうあと役に立つこと特にない。シャワー浴びたらですね、ヒゲに水がたまるんですよ。頭には一滴もたまらないんですよ。ここ笑うとこね、他はもう笑うとこないですけど、昨日から黙想会が始まっています。昨日初めて話をしたんです。で、いやー消化不良だなと思いながら、ですからまあ多少今日2回目話をする2回目なので、多少こなれてるかなと思います。で、材料はこの本です。休憩時間にもし興味があったら見てみてください。教皇フランシスコのことを非常に詳しく調べ上げて、 書かれた本です。でこれをまあ読みまして、皆さんに教皇様のことにもっともっとこう近づいて親しくなってほしいという気持ちです。日本に教皇様おいでになりました。で実際にミサに行った人もいるでしょう。それからテレビで長崎に降り立った、まあ、長崎でミサをしている教皇様を見た人もいるでしょう。ですから遠い教皇様ではなくて、すぐそこまで来てくれた教皇様として親しみを持っていると思います。でもうちょっとこの教皇様のこと、人柄とかどんな、その過ごし方をして、今教皇様として大活躍してくださっているか、そういうことをですね知って、誰かに語れる人になってほしい。聖書の分かち合いっていうのを長崎教区は長く続けて取り組んでますけど、なかなか板につかない。ただ今回教皇様のことをみんなで聞いて、少し教皇様のことを話題にしましょう、そういう人になれるように目指しましょうというのは少しお役に立つかもしれません。一般の人でも教皇フランシスコを見て、ああ長崎にカトリックの偉い人が来たんでしょうと、そうそう聞くっていう感じでね、ちょっと話せるようになったら、もう少しこの私たちの信仰や私たちの教会にこう目を向ける働きかけが皆さん一人一人できるんじゃないかなと思います。で その何かこうお役に立てばと思って、今回はお話ししてみたいと思ってます。今日1回目は司教様になるまでの、まあ、大まかなこうエピソード、いろんなまつわる話を紹介したいと思います。教皇フランシスコというのは即位した時の名前ですね。即位した名前ですから本名じゃありません。本名はホルヘ・マリオ・ベルゴリオと言います。まあ太郎・山田というふうに考えると、本当に親しい人はホルヘと言います。いやホルヘと、いや太郎というような感じですね。で山田っていう時もあるでしょう。おいって言う時に山田っていう時もあるでしょう。ですから山田っていう時はベルゴリオっていうふうに言うわけですね。で、ベルゴリオ司教様になるまでの、まあ、大まかな話ができたらなと思っています。このベルゴリオ一家はイタリアからの移民です。アルゼンチンでこの夢を描いて移民してきた家族の子孫です。ベルゴリオ司教様はですね、でアルゼンチンに入って成功した人たちもいます。上流階級までこの自分の生活が豊かになった人。ベルゴリオ司教様の家族は中流のちょっと下ぐらいです。貧しい階級ではありません。まあ、中流のちょっと下ぐらいです。中流の上もあります。で上流もあります。そういうちょっとこう身分の違いの中でこの辺にいらっしゃる方が教皇様になったっていうことを考えると、もうちょっとこう親しみを感じるんじゃないかなと思うんですね。上流の方が教皇様になったというのとはまた違うんじゃないかなと思うんですね。で一番最初に教皇様は福音の喜びという本を書きました。この中には私たちが宣教するときに 大事なことに集中してこの宣教すべきだと。あなたの話を聞いてたらキリスト教って規則がいっぱいだねって、そういう伝わり方は良くない。本当にこう喜びを感じられる、あなたの話してくれたイエス・キリストに私も興味を持ったというような話し方に集中すべきだということをまず一つ書いてあります。それからもう一つは、誰に力を注ぐべきか、誰に注力すべきかは、それは貧しい人だと。イエス・キリストが力を注いだのは当時の宗教指導者ではなくて貧しい人であったと。それを そのまま実行すべきだというのが、まあ、ざっくり言うとこの福音の喜びに書かれてあることです。福音の喜びの中で私たちのこの手を差し伸べる手を待っている人たちがいますが、この人たちはいまだに差し伸べる手を待ったまま、何のこの支援も得られずにいますということをですね、厳しい口調でおっしゃるんです。でそれは経済、福祉、あるいはこの教会活動、あらゆる分野でその貧しい人たち、虐げられている人たちはお世話を待ってるけれども待ちぼうけということをですね、厳しく言ってるんですね。ある、まあ、経済の問題である人たちは、そのコップをずっと積み上げて、三角形に積み上げて上の方にこう注いだらずっと下までこぼれていくんだというふうに経済を説明します。だから裕福な人が少しずつこのポタポタ落ちていったものが貧しい人にも必ず届くという考えですが、教皇様はその理論はうまくいってないというふうにはっきりこのバサッと切りました。いくら待ってもやってこない、恩恵が回ってこない、だからもう私はやる、貧しい人たちに直接出かけていって手を差し伸べると、豊かな人たちは心配いらないでしょう。私たちは今このうまくいってない経済、それから福祉、教会でのお世話も含めて、そういうことに貧しい人たちに注力しますということをはっきりおっしゃるわけです。こういう教皇様になっていく背景がアルゼンチンで育ち、そして司祭となり司教となり大司教枢機卿となっていく中で育まれていきます。教皇フランシスコはイエズス会に所属していました。何でもそうですけど、司教様になると、修道会の方が司教様になると、修道会の制約は解かれます。例えば東京の大司教様はもともと神言会の神父様でした。で、神言会から司教様に、新潟の司教様に選ばれた時にもう神言会の制約は解かれています。まあ、ご自身が神言会 の、 あの出身であることをあのいつもこう少し触れるかどうか、それはご自身に任せられてますけど、でこのベルゴリオ司教様も司教になるときにイエズス会からこの司教になったわけですが、イエズス会時代やはりあの優れた才能を発揮して、このイエズス会の中で改革者になっていきます。ただ改革者といっても目の上のたんこぶのようなあの形で、その周りの人たちからは見られてしまいました。例えばあの神学院にこの先生として若いうちからその任せられるんですが、学生たちを教えていく中で机の上だけではいかんと、感染症の、 あの治療の病院に行って、患者さんたちに少し奉仕しなさい、あるいは若者の犯罪者の収容施設に行って、彼らを慰めてあげなさいと、あるいはこのもう掘ったて小屋のようなところでしか住めないそういう人たちのところに飛び込んで行って、何か必要があったら お世話しなさいと、そういうことを通してあなたたちが心配しないといけない人は豊かな人たちじゃないんだよということをですね、あのよくよく教えるわけです。ただそれはイエズス会のこの管理者の人たちにとっては非常に煙たいことでした。またやっていると。で最終的にはですね、あのこのイエズス会のこのトップの人たちはですね、ベルゴリオ神父様をあのイエズス会から追放しようというような動きに出るわけですね。で自分は何かをやられようとしているということを感じて、あの非常にこう孤独感を感じることになります。ちょうどそういう時にこのクアラチーノ大司教が、アルゼンチンの首都ブエノスアイレスの大司教になりました。で、このブエノスアイレス大司教になった時にベルゴリオ神父様に目を留めて、彼は使えると、で司教にしようということで、このバチカンの方に問い合わせをするわけですね。大体あの司教様はあの後任になる推薦者を3人提出します。この人とこの人とこの人はあの司教として推薦したい人物ですと、あの大司教様が一人で書くのか、あの顧問の人たちで相談して書くのかはよく知りませんけど、3人それぞれの教区はあの提出します。でその中にこのベルゴリオ司教候補を入れたわけですが、反対者がいました。イエズス会の、 あの、アルゼンチンの管区長があの反対するわけです。でも司教様の任命は教皇様ですから、あのどれだけ反対があっても教皇様が OK とサインをすればそれで済みます。でクアラチーノ大司教は非常にこの政治に長けた人だったので、すぐこの教皇様と直接会って任命書にサインをしてもらって、で持って帰ってきます。で幸いにこの反対する人はいたけども、クアラチーノ枢機卿、それから教皇使節の立ち会いのもと、彼は司教様に選ばれました。 でそこにお祝いする人がやってきます。まあ大体司教様 のおめでとうございますという人は親しい人がやってくるわけですよね。でその親しい人たちを見たときに後にこのベルゴリオ司教様の、まあ、右腕になるアカプート神父はわーって近寄ってきた人たちを見てびっくりした、まあ、いわゆる貧しい人たちがいっぱい集まってきた。でそれを見て、はあ、これはちょっとベルゴリオ司教様のことを詳しく調べる必要があるなと、詳しく知る必要があるなと、非常に興味を持ったということです。まあ1回目の話もうざっくり言うと心躍る司教様ということです。特にこの貧しい人たちにとって心躍る司教様が現れたということを1回目で話せたらいいなと思っています。もうたくさんのですね貧しい人たちがやってきました。で司教様になるとカードを作ります。それから紋章も作ります。紋章には何かこう聖書の言葉とかをつけます。でそこには徴税人のマタイが選ばれた時の様子を記念カードに入れました。こんなふうに書いたそうです。そして彼は恵みを持って彼を見て彼を選んだ。徴税人はイエス様の時代にはもう嫌われ者でした。自分たちをその植民地にしたローマに税金を納めるその係を任された人です。自分たちの金を植民地にした人にあげるために集金して回る人の、頭です。ですからもう憎まれていたんですね。でもそういう人をイエス様は恵みを注いで選んでくださった。私もそうだと。私もふさわしくないけれども恵みを注いで司教に選んでいただいたというような箇所を使ったそうです。それからもう一つ、まあ紋章のカードと別に記念カードを用意してあったんですが、それは結び目をほどくマリアという記念カードだったそうです。まあ、いろいろマリア様あるわけです。神徒発見の聖母、左がありますよね。それからお告げの聖母とか、まあ、平和の原稿とかいろいろあるんですが、この結び目をほどくマリアというのはそのドイツだったと思うんですが、その新人業の中で人間関係のもつれ、それから仕事上のもつれ、世の中にはいろんなもつれがあると、それをマリア様にお祈りするとほどいてくださると、そういう信心があったそうです。で、あ、これは素晴らしいということで、このベルゴリオ司教様は持ち込んでアルゼンチンでカードを作って配ったわけです。あとではですね、この結び目をほどくマリア様というのに心を打たれた神父様がいて、で信者さんも自分たちの教会にこのマリア様を飾りたいですっていう人が出てきてですね、その結び目をほどくマリアを信心する人が熱心な人が神父様に働きかけて、で神父様は今度は大司教であり枢機卿であるクアラチの大司教に相談に行きました。そしたらこの クアラチの大司教は、いやいや私は伝統的なアルゼンチン のルーハン大聖堂の聖母を信心していると。でその結び目をほどくマリアは、それはベルゴリオ司教の信心しているマリア様だろう、私は知らんよと言って、ベルゴリオ司教様に相談に行きました。そしたらベルゴリオ司教様は、いやいやいやいや、局長はクアラチの大司教だから私に責任おっかぶせないでよと言って、でもクアラチの大司教が私にって言うならいいでしょうと言って、一つの教会にこの結び目をほどくマリア様を飾ったんですね。そしたらその教会12月8日に、12月8日というのは無限在の聖母ですかね、のマリア様の記念日ですが、そこに飾ったら毎月の8日に5000人入らないんですよ、その教会5000人貧しい人たちがうわっと来て、お祈りをしに来た。で毎年の12月4日になったら5万人7万人11万人と年を追うごとにものすごい数の人がやってくるようになった。でそれは結び目をほどくマリア様への信心と同時に、このベルゴリオ司教様への熱烈な支持者が増えていったということでもあるんですね。どうやって何人来たか数えるかっていうとですね、その結び目をほどくマリア様を配るわけですよ、カードを。全員1枚ずつくださいっていうので、もう全員配った数で、ああ今年は何万人来てるなと、そういうふうにしてこの少しずつもう本当この紙1枚積み重ねるような感じで、このベルゴリオ司教様は、自分の働きを積み上げていきます。で最終的にこの教皇様になるまで、大事な大事な積み上げをですね、ずっと積み上げていくわけです。でその中に決して、ぶれなかったのは貧しい人への配慮ということでした。自分が司教になり大司教になり枢機卿になっていく中で、貧しい人たちとの距離がひょっとしたらどんどん離れていくかもしれない。でも私は一番縁の一番外にある、外にいる人たち、もう外にはみ出そうになっている人たちに行ってお世話をする。中心にいて何の心配もない人たちは、お世話してくれる人はいくらでもいます。一番端っこに弾かれてる人たちに私は行きます。その方針は決して変えませんでした。それは今司教様に教皇様になってからも何も変わらないです。教皇様になって最初の聖木曜日に、若者の犯罪者収容施設に行って、若者10人に宣誓式をします。でその中に宗教の異なるイスラム教の女性もいました。それから当然犯罪者です。こういう方々に宣誓式をしたということで、もうその新聞やテレビ局はもうわんさかやってきてですね、考えられないと言ってそれを報道するわけです。今までバチカンの 放送がテレビに載るって言ったらスキャンダルとかなんか面白い話とかそういう話しか出てこなかったのに、今真面目な話をテレビや新聞が教会の真面目な話を取り上げるようになった。教皇様のこの新しい風なんだと思います。司教様になっていろいろ仕事はあるわけですが、まあ、例えばこの献身式を献身を授けに行きます。で献身を授けに受けるその少年たち少女たちにはアルゼンチンの事情ですよ。実はもう道をそれてる少年少女がいるわけです。犯罪に手を染めていたり、あるいは薬物に手を染めていたり、本当に悲しい現実ですけど、そういうことがある。で、司教様はそういう方々を耳にしています。で、それを咎めるのではなくて、いいから来いと、おいでと、私がもっと楽しいことを教えてあげる、もっと役に立つことを、薬を使ったら気持ちいいかもしれないけど、もっとあなたにとって快適なことを教えてあげる、そう言ってこの引き入れて導く、そんなことしちゃいけないよと、そんなことをしたら刑務所に行くよと、そういう導き方ではなくて、おいでと、私がもっとねあなたにとって喜びが湧くことを教えてあげると、そう言って引き入れて導いていく、そういう姿をこの献身式の中で、そして献身を受けた後の式典の中で見せてくれたそうです。それを見たお月の神父様たちは、ああ違うと、この司教様は何かを起こしそうだと、まあ、そういうふうに考えていくようになりました。ベルゴリオ司教様もしばらくベルゴリオ司教様と言いますが、教皇フランシスコになるベルゴリオ司教様は俗っぽい信仰や俗っぽい教会をもう非常に嫌いました。夕食会、それからいろんな差し入れ、差し入れっていうのは贈り物、高価な贈り物、それから政府高官とのこのお金のかかってるなみたいな会合、そういうことをですね、それまでの大司教や司教たちは好んでたわけです。でもそういうのも一切拒否して、でそういう時間があるならこうしますと言ってですね、売春婦たちのためにミサを行い、スラム街に行って、土曜日はスラム街で致し方なく過ごしている人たちとお茶を飲んで彼らの必要を聞き、こうやってですね、司教様でありながら、まあ司教様ですから、全体的なことを見るためには司教官にいて、どうすればいいかっていうのをこう判断する、そういう方法もあると思うんですが、一番問題が起こっているのは一番縁の外だということで、そこに行って問題を聞いて持ち帰って解決する、そういう時間に当てていきました。晩餐会、あるいは何かの贈呈式、もうそういうものはですねいらないと、教会が俗っぽくなると、司 教の身分が俗っぽくなっていらないと言って一切それらをですね拒否していくわけです。まあそういう姿を批判する人たちもいましたけれども、批判する声をもうかき消すくらいにこのベルゴリオ司教様を理解している人たちの声が大きかった。ある修道女の母親が亡くなった。で彼は突然通夜に現れて、そこでただ座ってロザリオの祈りを唱えた。司教様が突然この通夜の場にやってきたら、私たちが一般的な司祭が考えることは、あら司教様が来た、この椅子じゃダメやろ、あの椅子を持っていこうぜ、であるいはなんかお茶菓子あるとね、お茶菓子ない買ってこい、あるいはミサをすると言うかもしれんけん、一番上等の彩服は持ってきて、まあそういうことになるわけです。でももう全くそういうことに左右されずに、お母さんが必要なことは今すぐ必要なことはお祈りだということでお祈りをしてやる、ずっとそばにいてあげる、そういうことが一つあり二つありしてですね、ベルゴリオ司教様を批判する人たちを黙らせるような素晴らしいこの話がいくつも上がってきました。当然クアラチーの大司教枢機卿はこの活躍ぶりを見て喜びます。目を細めます。後継者にしたいなというふうになるわけですね。当時ブエノスアイレス大司教区には6人の補佐司教がいました。大阪2人です。6人いました。でその中で実はバチカンの国務長官、それから、アルゼンチンにバチカンから来ている大使、そういう人たちと仲良し小良しの補佐司教がいたんです。で、国務長官と教皇大使はまあ言ったら保守派でローマの意向を十分この汲み取ってローマの意向に沿って教会を導いていこうという人たちです。でこの人たちが好むのはやっぱりローマの意向に沿ってやりましょうっていう考えの司教様です。ですからその仲良し小良しの司教様を、実はこの後継者にしたかったんですね。ブエノスアイレス大司教の大司教区のですね。しかしクアラチーの大司教枢機卿は考えが違ってました。ベルゴリオ司教を後継者にしたいと。そうなるとなんかベルゴリオを希望してるらしいよ。いや困ったね。彼は改革派だろ。ローマのような保守派じゃないよね。どうしよう。でそういうこのせめぎ合いになるんですね。でもクアラチーの大司教は非常にやり手でした。教皇様に直接また書面を書いてよろしく頼みます、うん、そうしましょう。それで共同大司教に選ばれていきます。今共同大司教と言いました。協力する働く大司教と書きます。共同大司教、 前ですね、大阪で安田大司教様が教区長だった時に、池永共同司教大司教というんですかね、が選ばれたんです。この共同大司教という名前がつくと、その方はもう直接継承権があります。で、継承権をいただいた人が、大司教が何事かあった時にすぐ教区長にその引き継ぎをしますと言ってたら、もう40分になりましたね。1回目の原稿の半分ぐらいしか喋ってないね。はい、一旦休憩します。父と子と聖霊の御名によって。